ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナー、まとめて聞かせてです。今朝は流通科学大学専任講師で社会学者の新田正文さんに、コンビニ50年過去現在未来と題してお聞きします。新田さん、ご実家がコンビニを経営なさっていた、
はい、そうですね。
そうなんですね。
僕がですね、今50歳なんですけれども、はい、昨年のですね、11月でですね、日本でですね、コンビニの、フランチャイズチェーンが本格的に始まって、まあ、50年というふうなことで、大体僕の人生とそのコンビニの、その何ですかね、長さがほぼ同じというふうなことなんですね。
コンビニ50年だよ。
ねえ、半世紀ですね。
ねえ。で、ご実家もともとは、北九州で、
栄をやっていてですね、で日本 の, そのコンビニの特徴っていうのは、もともと商店街にあったその酒屋さんとかだったりとか、お米屋さんが、コンビニに移ったっていうのが非常にその日本 の, そのコンビニの特徴なんですね。でその人たちがオーナーさんになって、それで長時間 の, その経営を支えていったというふうなところが日本 の, そのコンビニの特徴です。
どんな印象ですか、コンビニ。
いや、アルバイトしたことありますよ、コンビニで、高校生の時かな、アルバイトして、まあ本当いろんなもの売ってってね、まあ本当に便利ですけど、今は欠かせないですもんね、日常生活の中で ね、
まあそうですね、そのコンビニっていうのはもうどんどんこう便利になっていて、でコンビニはそのなんだろう、商学部のマーケティング学科っていうところで僕教えてるんですけども、はい、まあ、よくそのコンビニってポスシステムを作ったっていうのがすごく有名なんです。
ポスシステム、
要するにピッてやって、はい、バーコードで、はい、なんですか、もう値段が全部表示されるっていうのと、それと物流が全部その一緒にシステム化されていったっていうのを、まあ、しっかり日本の小売業の中で作っていったというふうなことですね。で、あとそれがちゃんとこう配送になって、1日3回とか、3回ぐらいですかね、おにぎりとかパンが配送されるっていうふうな仕組みを作っていった、はい、あとここ最近でいうと、ちょっと具体的な企業名を申し上げますと、はい、セブンイレブンのセブンコーヒーっていうのが出てきて、はい、でそれで今まで若い男性が中心だったのが、はい、女性がコンビニに行くようになったっていうふうなことで、非常にそのコンビニ業界自体どんどん革新していくっていうんですかね、それでこう新しくなっていって売り上げを伸ばしていったっていう意味で言うと、非常にこうハッピーなように見えるんですけど、はい、まあ、ただなかなかその今までみたいにこれからうまくいくかっていうのはまた別の問題だろうなというふうに思います。
そうなんですね。もうね、日本のコンビニのありがたさとか質の高さをもうまずさまずさと、
あ、海外で
感じましたよ。
アメリカにも
ある、ニューヨークにもあるんです、うん、タイムズスクエアの近くとか、はい、はっきり言ってもうちょっと質が全然、
お弁当とか
店内もあんまり綺麗じゃないし、置いてある食べ物とかももうカリカリのドーナツとかね、もうそういう店員さんとかもなんかこういるんだけど、ほとんど動かない人とかもいたり、あんまりお客さんがいないの。もう帰ってきて何買っても美味しいし、いろんなもの何でもあるし、ありがたいな。
確かに海外から来た方ね、コンビニに行きたいってよく言いますよね。
でしょ。
それはあれですね、なんか僕も昨年ですね、アメリカの西海岸行ったんですけども、その地元の人に聞くと、やっぱり夜中に現金を扱う商売っていうのが非常にこう危険であるっていうふうなことで、なかなかそういう、日本のような24時間のコンビニっていうのが成り立ちにくいっていうふうなことを言っていました。ただこれ考えてみると、日本も、これからどんどんこう労働者っていうんですかね、もう労働力がどんどん減少してるっていうのはさまざまなニュースでも問題になってますよね。まあ、トラック運転手が足りないけど、それはもう実は小売業界ではもうずいぶん前に起きていることです。で、うちの父親がコンビニのオーナーやってたので分かるんですけれども、もうずいぶん前から日本人のアルバイトはまず確保できないと、で一番最初に外国人の労働者が働くようになったのは多分コンビニだと思うんですよね。で今そこもなかなか確保できないということで、やっぱりこの24時間の営業っていうのもすでに、なかなかできなくなっているチェーン店が増えていて、でもおそらく都内でもだいぶ増えてきたんじゃないかなと思います。夜中閉めているコンビニ。
あ、そうかもね。でも完全にこう社会インフラになっていて、もう何かあったら 駆け込んで夜でも明かりがついていてとか、すごく安心する場所っていう意味にも、ね、私たち使ってる場所でありますけど、これからがじゃあ大変になってくるということですね。
そうですね、あの日本のコンビニっていうのは、他の小売業界に比べるとすごい特殊でですね、それこそ北村さんはすごくお分かりになるかと思うんですけども、はい、他のその小売業って大体誰をターゲットにするかっていうのは決まってるんですよ、はい、こういうのペルソナマーケティングっていうんですけど、例えば若い女性をここの、お店はターゲットにしますよ、うん、コンビニはもう全てのお客さんを対象とするっていうのが、うん、他の業態にないこうあのすごく大きな特徴なんですよね。ただこのやり方っていうのがいつまでずっと持ち続けるかっていうのはなかなかわからないところですね、
うん、そうか。でもなんか確かにいろんな女性に受ける商品が置いてあったり、なんか最近スムージーとかもありません？なんか
すごいよ。そう季節ごとになるやっぱ変わるし、もうコンビニスイーツの質の高さ。
確かにスイーツね。
驚くよ。
そうですよね。うん、本当いろんなものが、でも品質はなんか高いような気がするんですけど。
もちろんそうですね。品質は高いですし、まあ、これからも全然それぞれのチェーン店に頑張ってもらいたいなっていうふうには思うんですけれども、マーケティング的にここから先どうやっていくのかっていうのは、多分おそらくそれぞれチェーン店悩まれてるんだろうなというふうに思います。でこれは今週の、初めのニュースにあったような、はい、まあ、例えば、ローソンさんが、
はい、
何でしたっけ、
三菱商事
そうだね、
TOB の株式公開買い付け
を行った と、
でああいうような、携帯電話とですね、電話の会社と、はい、コンビニの、ところがつながるとかっていうような形で、どうやって、まあ、マネタライズじゃないですけど、どうやってこう売り上げ増やしていくかっていうのは、うん、なかなか四苦八苦してるだろうなっていうふうに思いますね。
でも今セルフレジとかね増えてきてますから、そういうのでなんかねうまいこと人がいなくてもとか。
ただですね、これシアトルとかにはもうアマゾン GO っていうあの無人の店舗とかあるんですけれども、じゃあこれ日本のコンビニ変わるかっていうと、おそらくアメリカで生活されている方はこれ、代わりにはならないんじゃないかっていうふうに思ってると思うんですよね。おそらくそれはコンビニに店舗がある、うん、店舗があるじゃない、あの店員がいて、うん、でそれが安心安全のインフラになってるから日本のコンビニっていうのがあるわけで、それが無人店舗になったら、そこの部分がなくなっちゃいますよね、安心安全のインフラっていうふうな部分がですね、でそれで無人店舗で本当に24時間営業できるのかっていう問題もあると思いますし、
そのあたりはだから本当だったから、もう消費者側も一緒になってこう守っていくというか、いろんな考えを持っていかなければいけないのかなと思います
ね。あとねもう一個ね深刻なのは、おそらくね経営者の次世代の何ですかね継承ですね、そこの部分が一番問題になるかなと思います、これから
経営者ね。はい、今朝は新田さんにコンビニ50年過去現在未来と題してお聞きしました。今朝のケースドコメンテーター、流通科学大学専任講師で社会学者の新田正文さんとはここでお別れです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
まとめて土曜日、
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。